どうぞ新約聖書ピレモンへの手紙をお開きください。ピレモンがパウロからある願いを受けました。それはあなたのところから逃げてった奴隷オネシモを許してやってほしい。それがパウロの願いでした。12節のところで私たちがもう見たようにオネシモをあなたのもとに送り返すって、そんなことをパウロが述べました。そしてその後パウロはなぜ彼を送り返すのか、その理由をいくつか挙げてくれました。そして17節、もう一度彼がこのピレモンに臨んだその願いに話が戻ります。17節ご覧いただきますと、ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら私を迎えるように彼を迎えてやってくださいと。これがパウロがピレモンに対して伝えたかったこと、お願いしたかったその内容です。どうぞこのオネシモを受け入れてやってほしいって。まさに私たちは17節から25節を見たときにパウロという一人の人の人柄というものをここにも見ます。どんな人物だったのか、いろんな想像がなされます。しかしこの御言葉が私たちにパウロという人物像を明確にしてくれます。もうすでに私たちが見てきたようにパウロというのは非常に愛にあふれた人物だったって、ここにもそれが現れています。パウロはここで私はこの願いを私の愛する私の非常に親しい親友に対して送りますって、友から友への手紙、こんなふうにパウロはこのピレモンのことを見ていたわけですけれども、そのことがここに記されています。この日本語でも親しい友と思うならって記されています。パウロ自身はピレモンのことをそんなふうに見たわけです。自分にとって非常に親しい、まさに信仰の友です。ここで使われている言葉というのはパートナーというふうに訳せる言葉です。仲間であったり友人であったり、特にまたこの言葉というのは共通の関心とか感情とか働きを持っている人々の交わりなんです。ですからパウロはこのピレモンという人物が自分と同じ関心を持っている、自分と同じように物事を見ている、感じている、そして同じ働きをしたいと願っている、そういう人物だっていうことを知っていました。だから親友って呼んだんですよね。信仰の友って私たち言います。確かに聞こえはいいんですけれども、でも信仰の友と言いながら私たちはどんな交わりを持ってるでしょう。パウロとピレモンの関係っていうのは非常に神様が喜ぶような関係でした。というのは彼らは励まし合いながらますます自分自身が神に喜ばれるものになっていこうって、自分自身がもっと変えられていこうって、そんなお互いの霊的成長を目的とした集まりであり交わりでした。ひょっとしたら私たちの信仰の友というのはその交わりというのは名前がそうですけれども、ひょっとしたらお茶を飲んで楽しい時間を過ごせばそれでいいわっていうような時間で、また交わりでないかどうかです。パウロがこのようにピレモンに対してあなたは私にとって親しい友であるって、そういう言い方をした背後にはパウロ自身の持っていたその願いをこのピレモンも共有してたって。だからパウロが大いに用いられたようにこのピレモンも神様によって大いに用いられたんです。パウロはここで同じ考えを持ち、働きを行っている者から同じことを行っている者へお願いがあるんです。それがこの17節のところでパウロが言うことです。どうぞ彼を受け入れてほしいって。もうこれまで私たちが見てきたように パウロはここでこのピレモンにとっておそらく一番難しかったことを要求したわけです。それはどういうことかというと、人を許すということでした。人の罪を許すということでした。しかしパウロはこの後見ていきますと、必ずピレモンがその選択をし、オネシモを許すという確信を持っています。というのは、クリスチャンというのはそういった思い、すなわち神様に喜ばれることをしていきたいという、そういう願いを持った人々でしょ。失敗を繰り返すし、言わなくていいことを言ってしまったり、しなくていいことをしてしまったり、ね、そういうことが私たちに一応茶飯事ですけれども、しかし残念ですけれども、でも我々の心の中には、でも神様に喜ばれることをしていきたいし、神様が喜ばれることを語っていきたいし、そんなふうに生きていきたいという思いを持っているじゃないですか。だから私たちはクリスチャンなんです、ね、どっかの教会のメンバーになったからクリスチャンじゃないんです。キリストとつながるものとなった、誠の神様を受け入れるものとなった、それが証拠に私たちの心が変えられて、今までになかった思いを持って生きていくものになったんです。つまり神に喜ばれる生き方をしていきたい。でその歩みをしていたピレモンに対してパウロが望んだことは当然のことです。ピレモン、私もそうだけども、あなたも神様の御言葉に従っていってくださいって。特にこの人を許す、罪を許すということは大切なことだから、ピレモン、どうぞそれを実践してくださいとパウロは進めてきたわけです。それが私たちこのピレモン書の中に記されていた中心的なメッセージですけども、ここでパウロはそれを親しい友から友へと個人的な手紙で送るんです。どれだけこの二人の関係が素晴らしいものであったかということを伺い知ることができるじゃないですか。こんな関係にあったんですね、この二人は。さて、このパウロが今度は18節19節でこのピレモンに対してある保証をします。言い方を変えたら約束を与えるんです。どんなことか、18節に、もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求を私にしてくださいって言うんです。パウロがした保証っていうのは、私が、オネシモがあなたに対してした、その悪事に対して、負債は私が支払いますって。これがパウロがピレモンに対して言ったことです。まさにここにパウロ自身の愛を見るわけです。さっきもお話したように、そしてもうすでに我々が見てきたように、パウロは愛の人だったって。まさに彼は自分自身が犠牲を払って、このオネシモのことを愛してるんだって。それほど私にとってこのオネシモは愛する存在なんだって。そのことを、あれはここで見ることができます。パウロがこのオネシモに対してこのような、犠牲を喜んで払うというそんな決心をしていたこと、そこまで彼のことを愛していたわけです。確かにこの18節を見たときに、損害をかけたとか負債を負ってるんだったらその請求を私にしてくれ、だから私たちはもう最初から見てきたように、オネシモは何かのその罪を主人に対して犯したわけです。おそらく何かの盗みを働いた。ですからパウロがその損害を自分が賠償するという話をしているわけです。でこの18節のところで、請求は私にしてくださいって言うんです。非常にうまく訳されていると思います。というのはこの言葉というのは、うちにという前置詞と感情、お感情ですね、感情とか借りを払うという言葉が合成されてできた言葉なんです。これですから、そこから罪を誰々に帰するとかね、その罪をある人の罪とするとか、そういう意味として使われる言葉なんです。また別の言い方をしますと、誰かの口座に代わって請求するという、そういう意味を持った言葉がここで使われているんです。ですから日本語で訳されたように、請求を私にしてくれ、まさにそういったことをパウロが言いたかった。本来ならばオネシモにしなきゃいけない請求を私にしてほしいって。 私が代わって払うからって。そのようにパウロは自分が喜んで犠牲を彼のためにオネシモのためになすということを言うわけです。こんな犠牲的な愛、このことを考えるとき、皆さんまず皆さんが思い出される、また思いつかれることっていうのは神様の愛です。でしょ、言葉だけの愛でもなかった、犠牲が伴った愛、まさにそれは神様の愛です。私たちはそんな犠牲の伴った愛でもって愛されているんです。ローマ人の手紙の5章というところ、ここに271ページのところですが、5章の8節のところに、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。こんなふうに、新約聖書ローマ人の手紙の5章の8節が教えます。我々が罪人だったとき、つまり我々がまだ神様に逆らい続けていたときに、神様のご好意を受ける、そんな資格のないときに、神が一方的に私たちのことを愛してくださった。しかもその愛というのは、イエス・キリストの命という尊い犠牲が伴ったものだってパウロは教えてくれるわけです。我々がまだ罪人だったときに、神様に逆らい続けていたときに、神様はなんと私たちのために、あなたのために、私たちが払い切ることのできないこの代価を代わって払ってくれた、犠牲を払ってくれたというんです。エピソビトの手紙の2章の3節で、我々は生まれながらに神様の御怒りを受けるべき子らでしたってエピソの2章の3節で言います。ですから生まれながらに我々一人一人例外なく、人間はみんな神様の怒りを受けるものでした。なぜか、生まれながらに私たちはみんな神様に逆らい続けているからです。神が喜ばれることを私たちはせず、神が憎まれることを私たちは選択して行ってきた。我々を作ってくださった神様が喜ばれる生き方をするんじゃなくて、神様が憎まれる、神が忌み嫌われる罪の生活を我々は選択したんです。誰一人例外なく救われる資格なんかありません。神様のご好意をいただく、そんな価値のある人間はどこにもいません。人類の歴史の中で例外はありません。だから滅んで叱るべき私たち、呪われて叱るべき私たちを神様が呪ったんじゃなくて、神様は私たちに対して愛を示して、その呪いから、その永遠の裁きから救い出そうとしてくださった。ここに神の愛があるって。しかもその愛というのは、一人子イエス・キリストの命という犠牲が伴ったものだというわけです。ですからパウロはガラテヤ人の手紙の3章の中で13節でこう言います。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。ってガラテヤの3の13のところです。私たちは神の前に呪われた存在なんです。我々は神の前に永遠の滅びに至る存在なんです。我々永遠の地獄に向かっている存在なんです。しかし神様はそんな私たちに代わって、清い方が、罪のない方が、私たちの代わりに神の前に呪われたものとなってくださったというんです。イエス、ここまであなたや私が愛されているというんです。ですからこのパウロのオネシモに対する愛というものを見るときに、私たちはそこに神様の愛を見るんです。マルチン・ルーターはこんなことを言っています。キリストが父なる神と共に私たちのためになしてくださったことは、使徒パウロがピレモンと共にオネシモになしたことである。まさに我々はこのパウロがオネシモに対して示した愛というものを見るときに、それを覚えるときに、我々は 神様が私たちに示してくださった愛を覚えるんだって。ね、皆さん考えてみてください。なんでパウロはこのオネシモに対してここまで愛したんでしょう。オネシモが行ったその行為、この負債は私が払いますなんて、そんな犠牲を喜んで彼はオネシモのために払おうとした。なぜなんでしょう。一体パウロ自身のうちに何が起こったんでしょう。我々が分かっていることは、もう皆さんもご存知のように神様が変えたからです。でしょ。だって今私たちが見ているこのパウロの愛っていうのはまさに神の愛です。つまりパウロもこれまでは人間の愛でもって人を愛したでしょ。しかしイエス・キリストを信じたことによって神の愛でもって人を愛せるものになったんです。そんな変化を神様は私たち信じる者のうちになしてくださるんです。私たちは愛しています。ヨハネ第一の手紙の中でヨハネが言います。それはまず神が私たちを愛してくださったから。つまり神様によって愛されたことが分かったときに、私たちはその愛でもって人を愛することができるものに神様が変えてくださるわけです。もし私たちが自らの努力でもって人を神が愛するように愛しなさいなんて言われたら、こんな重荷くらい私たちが追い切れないものはありません。でしょ。だって人を許すことなんて大変なことで、難しいことで、不可能なことです。自分が好きな人の罪を許すことは簡単でしょう。でもそうでない人の罪を許すことは大変です。だから残念ながら人間の間にはそういったいがみ合いとか憎しみが満ち溢れてるんです。人間関係なんて一番大きな問題じゃないですか。それで悩んでる人溢れてます。あの人をどうしても許せない、この人をどうしても受け入れられない、そうやってみんな悩むんです。残念なことはね、皆さん、我々クリスチャンも同じことで悩んでるということです。もしそうだったら、私たちはもう一回原点に戻らなきゃいけないんです。つまり、なんでパウロがこんなふうに神の愛でもってこのオネシモを愛せたのか、そこに戻らなきゃいけない。どうしたらいいのかって、我々はまずどれほど自分が愛されているのかということを覚えることです。ルカの福音書の中でイエス様が弟子とこんな話をされているところが出てきます。そこで イエス様はこんなことをおっしゃるんです。シモン、あなたに言いたいことがあります。シモンは、先生、ぜひお話しくださいというわけです。ルカの7章の40節のところから。ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500デナリ、他の1人は50デナリ借りていた。このデナリというのは1日の賃金に当たるわけですね。ですから500日分の賃金と50日分の賃金、借金をしていた者がいたというわけです。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。こう聞いたときにシモンが言うんです。余計に許してもらった方だと思います。そう答えるとイエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。つまり自分がどれほど大きな負債を許してもらったのか、そのことが分かっていたら余計主人にそのことを感謝するって。ね、皆さん、パウロはこんなことを言いました。私は罪人の頭ですって。ええ格好したんじゃなかったんです。彼は本心からそう言ったんです。つまりパウロほど神様って方がどんな存在であるかを知ってた人物はいないでしょう。神様という方を知れば知るほど、我々が神様なんて、お父さんなんて言って神様と交わることがどれほど想像を絶することかということを彼は知ってました。 清い正しい神の前に立てないんです、我々って。それほど私たちの心は汚れてるし、罪に染まってるんです。こんな汚れたものが清い神の前に立つことができない。闇は光の前に出すこと、出ることはできないんです。ですから彼らは恐れたんです。パウロも知ってたでしょう。こんな汚れたものが清い神の前に立つことができない。もちろん彼は自分自身のしてきた行動を覚えるときに、その罪を覚えるときに自分は神様によって愛される資格がないと思ったでしょう。神様が愛し、神様を愛していたクリスチャンを迫害した。そういったクリスチャンが殺されることに賛成したって。しかしパウロは、そんなものに及んだ神様の恵みを覚えたときに、神様、なんでこんなものをここまで愛してくださるんですか？なんでこんなもののためにご自分の命を犠牲にされるんですか？神がどんな方であるかを知っていたパウロ。同時に、神が自分をご覧になってて、どんなふうに自分が神の目に映ってるのか、そのことも知ってたんです。人がどう見るかじゃなかった、神がどう自分をご覧になっておられるのか、そのことを見たときに彼は心の底からこう言ったんです。神様、私は罪人の頭です。私のような汚れた存在はこの世に二人といません。私のような地獄に行って叱るべき人間は他にはいません。私は汚れ切ってます。私は本当に罪に染まった人間です。そのことを知っていたから、そしてそんな自分を神様許してくださったことを知ってたから、彼は他の人より余計この主を愛したんです。ちょうどこのイエス様とシモンの会話の中で、イエス様がお教えになったように、パウロはローマ人の手紙の8章でこう言います。32節に、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうって。パウロは分かってたんです。私たちすべてのために、我々人間のために、神様はご自分の御子イエス・キリストを惜しまずに自ら進んで十字架で殺してくださった、私たちの身代わりとして。ここまで愛されてるんだということが分かってたんです。だからパウロはその愛を持って神様を愛そうとしたし、そしてその愛は人に及んだんです。ね、皆さん、ここにいらっしゃるすべての皆さん、あなたは神様から愛されてるって。特にイエス様を信じになっておられる皆さん、なぜならあなたは神様の愛を受け入れたから、神様喜んでくださっている。私たちはそのことをしっかり覚えなきゃいけない。私だけが愛されるんじゃないんです。私も兄弟姉妹も神様から愛されてるって、大きな犠牲を伴った愛でもって愛されてるって。自分がどんな罪人であり、自分がどんな犠牲でもって許されたのかということを覚えていると、私たちは完璧に全ての人を愛せなくても、我々は少なくとも神様に対して、神様どうぞ彼を愛することができるように、彼女を愛することができるように助けてくださいって、そんな祈りを始めるんじゃないですか。私たち分かってます。我々の力で人を全て愛することができないこと、だから神の助けがいるんです。そのことは最後にパウロが結論で話しています。しかし少なくとも私たちは、自分が許されたことが分かっているならば、自分が愛されていることが分かっているならば、神様どうぞその愛でもってあなたが愛していらっしゃる人を愛することができるように助けてくださいって。以前聞いたことがあります。まだイエス様を信じておられない皆さんが教会に来られた時の話を、彼らは言うんです。ここには愛がないですねって。どれほど我々クリスチャンにとってそれは悲しい知らせでしょう。教会の中でもいろんな分裂や分派がある。 いろんなグループが存在する。好きな人、嫌いな人がはっきりしていて、好きな人とは交わって、そうでない人とは交わらない。もし例えば教会がそんな場所になっているならば、私たちが言えることは、イエス、神様の栄光なんて現れないです。なぜかわかります？それは世の中の集まりと変わらないからです。人間が集まったら問題が生じることは明らかなんです。しかし神様はそれを一つにしてくださるんです。つまり救われた者の特徴というのは、神が許してくださったようにお互い許し合うんです。そんな個人として、そんな集まりとして神様は私たちを用いようとしているんです。つまり、兄弟姉妹が許し合っていく。兄弟姉妹が愛し合っていく。そのような人間には不可能なことを神様が成してくださることによって、その御業を成していらっしゃる神様の働きが外に向かって明らかにされていくんです、ね、だからあなたは私が変えられていかなきゃいけない。私たちがますますこの神様の愛によって感動し、神様の愛によって心から喜びと感謝があふれて、そしてその愛を人々に示すような存在に私たちが神によって変えられていかなきゃいけない。いいです。神はそのような働きを私たちにしてくださっているんです。我々がでもこの人愛せないです、無理ですと言って神様が働こうとしているその働きを自ら阻止するならば、神様は働かない。だって私たちが神がなそうとする働きに結構ですと言うからです。無理だと言うからです。しかしもし私たちが、神様、あなたの御業は完全だし、あなたはどんなことでもできるということを知ってますから、こんな私を変えてください、そしてあなたが愛してくださったように人を愛することができるように、兄弟姉妹を愛せるようにって、もし我々が望み、そしてそのことを神様に委ねるならば、どう思います皆さん。神様働かないでしょうか。働かれるじゃないですか。神様の御業をなされるじゃないですか。そうやって長い教会の歴史において、多くの教会はキリストの栄光を表してきたんです。その鍵を握るのはあなたであり私なんです。神様に変えていただかなきゃいけない。パウロはそうして兄弟姉妹を愛した。同時にパウロのその神様から与えられた愛というのは、兄弟姉妹だけじゃない、そうでない人々にまで及ぶんです。パウロの気持ち、パウロ自身が思っていたユダヤ人に対しての思いっていうのは考えさせられますよ皆さん。ローマ書の9章のところに出てきます。彼は心にすごい痛みを負ってたって言います。どんな痛みかっていうと、ユダヤ人たちがこの素晴らしい救い主を受け入れていないという現実に対して彼の心は痛んでたんです。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがありますって、ローマ人の手紙の9章の2節で言います。3節でこう言うんです。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいんです。何をパウロが言ったのか。パウロは自分の罪は許されて、自分は神様の呪いから解放されて、神様の祝福をいただくものに変えられたって。しかし私は再び呪いのもとに入っても構わないって、私は地獄に行っても構わないって、もしその代わりに私の愛するイスラエルの人々がユダヤ人が救われるならば、そんな愛を持って彼は同国民を愛したんです。ユダヤ人を愛したんです。もちろん彼は異邦人で神様を知らない人も同じように愛したでしょう。しかしこれが彼の心からの叫びだったんです。自分のその国の人々を愛したんです。どうです皆さん、この日本にあなたが神様によって生まれさせられ、この国の国籍を持っていますね。皆さん、この国が世界で一番クリスチャンが少ないなんて聞いたときに、あなたの心はどんなふうに感じます？世界で一番ですよ。パウロは自分が滅びてもいいから私の愛する人々を救っていったんです。あなた、そんな思い持って まだこの救いをお信じになっておられない皆さんと接してます？そんな思いを持って今日生きてます？感謝のことにね、出席カードのところにある人は書いてください。私の家族の救いのために祈ってほしいって。素晴らしいことです。私たちはそうやって見せていただくと、ああ感謝だなと思います。もちろん書いてないからその家族や愛する者たちの救いのために祈ってないと、そうは思ってませんよ。しかしそうやってそのために祈ってくれ、そうやって祈りを共有できるというのは素晴らしいことです。パウロも実際そうしてるんです。後で見ますけどね。しかし我々にとって素晴らしいことというのは、そうやって愛する者たちの救いのことなり、愛する友人の救いのことを我々は祈れるし、そして語っていけるし、そのためにみんなが一緒になって主の前に取り出すことができる。ですからそういったノートを見ると、メモを見ると、私たちの心は励まされます。同時にいろんな家庭集会が始まって、何のために、一人でも多くの人たちがイエス様のことを知ってこの救いを受けていただくために、私たちの心は励まされます。ある人は手紙を送ったり、ある人はテープを送ったり、ある人は訪問したり、いろんなことを考えて一人でも多くの人にイエス様のことを知ってもらいたいって、そういうことを聞くと励まされます。なんでそんなことをするんですかって。神様が私を愛してくださった、その愛です。その愛が私たちを押し出していくんです。その愛がなければその働きは続きません。しかし私たちの心が神様によって愛されている、私をこんなに愛してくださった、そのような神様の愛に対する感謝や喜びがあふれているならば、私たちは何かしようとします。パウロはそうやって人々を愛したんです。そうやってパウロは人々にこのキリストの福音を語り続けたんです。じゃあ今あなたが自分に問いかけなきゃいけないことっていうのは、あなたはこの神様の恵みに感謝してらっしゃるかです。あなたはこのキリストの犠牲によって救われたことを神様に心から感謝してらっしゃるかどうかです。大きな犠牲のもとに今のあなたはいらっしゃるんです。あなたは永遠を感謝してらっしゃる。天国に行けることを喜んでらっしゃる。しかしそれはあなたの行った功績ではなくて、神様が成してくださった御業であり、その救いの恵みの御業ゆえです。そのことを感謝してらっしゃって、そのために生きてらっしゃるからです。ね、皆さん、私たちはこの素晴らしい死を伝えるために今日神様が与えられています。私たちがいい食事をしたから、たくさんビタミンを取ったから今日生きてんじゃないんです。神が今日あなたにこの日をくださったんです。何のためにか。まだこの素晴らしい救いを知らない人々がいるから、その人々にこの素晴らしい救いを語りなさい。そのために私たちに今日くださったんです。なんとなく今日を迎え、なんとなく今日終わっていくようなことがあってはならないんです。何のために今日くださり、何のために生かしてくださったのか覚えて、我々は少なくともまだイエス・キリストを知らない人たちのために祈っていくことができます。神様、何かさせてくださいと求めて、思いつくこと、神様が示してくださることを実践することができます。何か始めていくことができます。でね、何も始めないと何も起こらない。パウロはユダヤ人に対して、実はあの旧約聖書のモーセもそうでした。イスラエルの民を愛するがゆえに同じようなことを言ってます。自分が滅んでも構わないって、どうぞこのイスラエルの、私の愛する人々の罪を許してくださいって。神の愛、それがパウロのうちで働き、兄弟姉妹を心から愛する、犠牲を伴った愛で愛する愛に変えていきました。神様の愛がパウロのうちに働いて、そしてまだ神様を知らない人々にこの素晴らしい知らせを伝えていこうとする、その愛に変えていきました。まさに私たちはそのことをここに見ることができるわけです。そしてパウロはこの19節でこう言います。この手紙は私の自筆です。私がそれを 支払いますって。パウロはこの負債があったら、損害があったら私に請求してください、私が支払いますって言って、私がこの手紙を自筆で書いてます、私の保証付きですって、私の約束付きです、私がこの言った約束を守りますって、こんなことを彼は言うわけです。そしてその後でこんなことありますでしょ。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いませんって。親しい間柄だからこんなことを言ったのかもしれません。ペレモン、思い出してみなさいって、ね、どんな祝福をあなた自身が得たのかって。もうすでに見てきたように、ペレモンが信仰に導かれたのはパウロの働きゆえでした。パウロが伝道した。そして今のこんな素晴らしい祝福に預かってんでしょって。もちろん感謝すべきは神様です。救ってくださった。しかし同時に私たちは福音のメッセージを語ってくれた人々に対しても感謝することです。だって誰かが喜んで自主的にそのような働きをしようとしたからでしょ。もちろん神様が押し出してくださった。それは見てきたように、パウロは何か恩着せがましくこんなこと言ってんじゃないんです。しっかり私たちはそういった恵みというものを我々感謝することです。そして彼はこういうわけです、ね、素晴らしい霊的祝福、それをいただいたって、救いをいただいたって。でもフィレモン、それだけじゃないでしょって。オネシモがあなたのところに帰ってきたじゃないって、こんな祝福も神様くださってるじゃないというわけです。前に見たように私たちはその当時奴隷を買うためには非常に高額なお金を払わなきゃいけなかった。しかも有能な奴隷であればあるほど。ですからピレモンはお金を払ってこの奴隷を買ったわけです。じゃあその奴隷が逃げてってしまった。しかも盗みを働いて非常な損害をもたらしたって。しかしその奴隷が戻ってきたんです。それだけでも感謝すべきです。亡くなっていたものが見つかったんです。それだけでも感謝すべき。しかしもっと感謝すべきことは、この奴隷が救われて自分の兄弟となって帰ってきた。こんなにすごい祝福をあなたは神様からいただいてるんだ、ね、そのことを忘れてはいけないってパウロはフィレモンに伝えるわけです。パウロの伝道によってこの救いに預かったピレモン、パウロはこのピレモンに対してその恵みというのをしっかり覚えるようにと言います。そしてこの20節のところを見ていきますと、今度はパウロの期待が出てくるんです、ね、パウロはもうこうして手紙を書きながらピレモンがオネシモを許して受け入れてくれることを願ってました。そしてそのことを強く期待していたというのは20節に出てきます。そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてくださいって。パウロはここで喜びを得たいと言ってるんです。自分の心が喜びで満たされることを彼は期待したんです。どこからその喜びが来るんでしょう。御言葉を教えます。あなたから益を受けたいって、ね、あなたから、ピレモンから私は喜びを受けたいって言うんです。これ確かに日本語もこうして見たときにその意味は明確です。この喜びをもたらす、この益をもたらす源というのはピレモンです。ピレモンの行為が、ピレモンが何をするかが自分に喜びをもたらす、益をもたらすということを言っています。しかも同時にこれは文法的に見ても、今それを細かく説明する時間はないんですけれども、見るとここでパウロは明らかに喜びとか益の源がどこにあるか教えています。それはピレモンだって。パウロがここで期待したことは何かって、もうこれまで見てきたように、もしもピレモンが御言葉が教えることを実践して、神が許してくださったように兄弟姉妹を心から許すということを行うならば、それを聞いたパウロは益を受ける、大きな喜びをいただくということを言っているわけです。 パウロはそのことを強く確信してました。私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。パウロの強い確信がここに出てます。彼は必ずピレモンはオネシモを許すということを知ってました。なぜか書いてますでしょ。あなたの従順を確信してるって。パウロはピレモンのことを知ってました。ピレモンは神様の御言葉に対して御心に対して常に従順に従おうということを望んでたんです。それを知ってたパウロは疑うところがなかった。だって人を許す、兄弟姉妹を許すというのは神の御心であり、御言葉が教えることであるゆえに、間違いなくピレモンはそれを実践するということを確信してたんです。そのことをここでパウロが言うわけです。私の言う以上のことをしてくださる。ただ、いやいや許すんじゃない。心からこのオネシモのことを許し、そしてピレモンが何が神の前に正しいかを考えて、それを実際に実践してくれるということをパウロは確信しているんです、ね。この話の展開って、パウロとピレモンの非常な親密さ、ね、そしてピレモンに対して彼は心からの願いをしました。そしてどんなことを彼がピレモンから期待していたのか。お互いの間に非常に親しい関係があったことを我々見て取ることができます。そして22節を見ますと、パウロのもう一つの確信が出てきます。それにまた私の宿も用意しておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと思っていますって。パウロが確信してたことっていうのは、ピレモンがオネシモを許すだけじゃないんです。自分もこのピレモンのところを訪問できると思ってるんです。コロサイの町を。ですから宿の用意を依頼したんです。で、用意してというこの用意しておいてくださいというのは現在形なんです。つまり彼はいつそれが起こるか分かんないけど、今すぐにそれが起こるかもしれない。今のこの軟禁状態から今すぐに解放されるかもしれない。そういう思いを持ってこの手紙を記しているわけです。そしてこの22節のところにこんなこと書いてるでしょ。あなた方の祈りによってって。パウロは祈ってもらってたんです。しかも複数で書いてます。あなたじゃなくてあなた方って。もちろんこのピレモンと我々が見てきたように、妻のアピア、そして息子のアルキポ、そして教会にいるすべての人々が、どうぞ私のために祈り続けてくださいって。彼らの祈りというものを彼は期待してるんです。そして、行けると思ってますって。この言葉も、恵みという言葉から来ている言葉です。つまり、このような訪問というのが神様からその恩恵としていただくこと。神様から賜るものであるって。つまり、神様があなたたちの祈りに対して、憐れみを持ってそれを聞き入れてくださって、そして私にそのような素晴らしい贈り物、訪問するという恵みを与えてくださる。そのことを彼は、期待しているわけです。これがパウロのピレモンに送った手紙でした。そして最後23から25を見たときに結びの言葉があります。6名の人物の名前が挙がっています。この6名ともこのピレモンにとってよく知っていた人物、コロサイの教会にとってよく知られていた人物であることは明らかです。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。あなたによろしくというわけですから、エパフラスとピレモンとは非常に親交があった、ね。そのことを見るわけです。エパフラスという人物。この人物はどういう人物だったかって。コロサイ人の手紙の中にいろいろとそのヒントが出てくるわけですけれども、一章の7節を見たときに、コロサイの1の7を見たときに、これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。学んだ通りのもの、何かをエパフラスからコロサイの人々は学んだんです、ね、何を学んだのか。実はこの御言葉のコロサイ1章の7節の前、5節6節を見てみますと、福音の話がされています。つまりこのエパフラスが コロサイの人々に福音を語ったんです。救いのメッセージを述べ伝えたんです。だから言い方を変えたら、コロサイの教会を開拓した人物だったんです。ひょっとしたら彼が牧師だったかもしれません。コロサイの4章の中では12節に、あなた方の仲間の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいます。こんなふうに、コロサイの4の12のところで出てきます。ですから、このエパフラスは、コロサイの人々のためによく祈ってた。何を祈ったか。このコロサイのクリスチャンたちが成長するように、信仰において成長することを祈ってたんです。で、今のコロサイの4章の12節、その次の13節を見たときに、彼はそのラオデキアとヒエラポリスにおいても働きをなしていたようです。ですから、コロサイだけじゃなくて、その近隣の町々でも彼は出て行ってキリストの福音を説き伝えた。ね、こういう働き人だったわけです。そして、このピレモンの23節にあるように、私と共に囚人になっていると書いてあることから、ひょっとしたら彼もパウロと一緒に捕らえられていたのかもしれない。まあ、こういう人物だった。ピレモンがよく知る、コロサイの人々がよく知る人物、彼が挨拶を送ってるって。24節に、私の同路者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言ってますって。マルコっていうのは皆さんご存知のように、マルコの福音書を書いたあのマルコです。かつてパウロが宣教に行こうとしたときに、行動を共にしていたバルナバが自分のいとこであるこのマルコを連れて行こうとした。ところがパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えて、それがきっかけとなってバルナバとパウロは別れて働きをするようになりました。しかし後にパウロはこう言うんです。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからだって。マルコは成長したんです。そしてこのパウロにとっても役に立つ人物へと変えられたんです。この人物があのマルコの福音書を書いているわけです。そしてこのアリスタルコという人物。彼については使徒の働きに出てきます。テサロニケというギリシャの町の出身です。そしてパウロと共にローマへと向かっていったんです。彼と共に、パウロと共に投獄されていた一人の人物です。4人目はデマスです。パウロはコロサイの4章の14節のところで、愛するルカ、医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っていますって、このふうにコロサイの4の14のところで書いてます、ね、このピレモンの手紙がコロサイの手紙と同時に送られたときに、デマスはまだパウロにとって喜ばれる、パウロが愛する一人の素晴らしい兄弟でした。ところがパウロの第2回投獄の際、デマスがこの世を愛して離れていったことをパウロが悲しんでいる様子が、テモテ第2の手紙の4章の中に記されています。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、こんなふうに書いています。しかしまだこの時はパウロにとって非常に役に立つ人物でした。そして最後に、6人と言いましたけど、5人ですけれども、ルカ、5人目に出てきます。パウロの愛するお医者さんです。異邦人であり、ユダヤ人ではありませんでしたが、異邦人であり、イエス様を信じた人物です。テモテ第2の手紙の4章を見たときに、テモテ第2の4章の11節に、ルカだけは私と共におります。こんなふうに言います。ですから、このルカはパウロとかなり行動を共にしたんでしょう。このルカの福音書を書いたルカです。おそらく彼はお医者さんだったから、パウロの健康面においてもいろんな配慮をなしたんでしょう。こういったピレモンがよく知る人々から、兄弟たちから挨拶を、兄弟たちからの挨拶をパウロはピレモンに送ったわけです。で、最後にこれで終わります。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように、こういった祝祷を持ってこれは終わるんです。何を パウロがここで最後に言ったのか、主イエス・キリストからの恵みがあなた方の霊とともにあるように、この恵みはすべてのクリスチャンに与えられたものです。イエスを信じたときに神様が私たちにくださったものです。そして我々クリスチャンというのはこの恵みで生きるんです。どういうことか。神様が私たちに御言葉を通して教えてくださることを実践していくことのできる力です。御言葉が私たちに言うことは私たちにとって不可能なことじゃない。それは実現可能なんです。実行可能なんです。そのために神が備えてくれたのが神の恵みなんです。ですから私たちは御言葉を見るときにどの方向に進んでいったらいいのかを教えられます。そして私たちは実践するために、神様どうぞ私をあなたの恵みでもって助けてくださるように、あなたが望んでらっしゃること、あなたの御心を行っていけるように助けてください、そうして生きるんです。これを恵みでもって生きるというんです。こういうふうに我々クリスチャン生きていくんです。でパウロが最後にこういったことを言ったでしょ。それはパウロがもうピレモンという人物を知って、ピレモンが間違いなくオネシモを許すことを知ってました。しかし同時に人を許すということは難しいことも知ってた。そこで彼は最後に、神様の恵みによってあなたがこの御心を実践できるように私は祈ってるって、そう言うんです。ピレモン、難しいの分かってる、でも神様の恵みによってそれは可能だって。神様の恵みによって、神が私たちを愛してくださっているように、私たちも兄弟姉妹を愛していくことができる、それが可能だって。だから私はこの恵みがあなた方の霊とともに、つまりあなた方の内を、あなた方の心を、あなた方の信仰を強めてくださるように祈ってます。こうしてこの御言葉は終わるんです。手紙は終わるんです。私たちも人間には不可能なことを神の助けによってなすことができるんです。私たちもこの恵みにおいて成長することが必要なんです。感謝なことに、さっきお話したように恵みはもう与えられてるんです。皆さん、大切なことは、主よ、このように私は生きていきたい、助けてくださいって、主の恵みをいただきながら生きることです。兄弟姉妹を許し合うこと、愛し合うこと、それは必要なんです。なぜならそれを私たちが神の恵みによって実践するときに、それを可能にしてくださっている神様の御栄が表されていくから。どうぞ兄弟姉妹を愛するものになってください。兄弟姉妹を許すものになってください。そしてキリストの素晴らしい栄光が表されることを期待しながら歩んでいきましょう。父なる神様、この時間を感謝します。どうぞこの群れの皆さん一人一人をあなたが祝してくださるように。許すということは非常に難しいことであることを我々知っています。でも不可能でないことも知っています。どうぞ私たちの心があなたによって愛されている、その事実によって再び喜び感動し感謝にあふれますように。そしてどうぞ主よ、私たちを変えていってください。あなたをもっと愛する者として、そして私たちがあなたを愛するがゆえに、その愛によって兄弟姉妹を、まだあなたを知らない人々を愛して、彼らのために犠牲をもって仕えていくことができるように、この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。